今日はある預言者のお話です。預言者って言えば皆さん誰が思い浮かびますか？
エリア、エリシャ。素晴らしいことをした預言者ですね。すごい奇跡的なことをした預言者です。他には誰が思い浮かびますか？
エレミア。
エレミアもすごいですね。モーセもそうですね。
今日の話はですね、預言者ヨナさんのお話です。ヨナさんといえば、どういうことをしたでしょうね。
魚の腹の中に
行った預言者ですね。結構有名なお話です。皆さんよくご存知かと思うんですけども、今日はそのヨナさんの話です。ヨナ書なんですけれども、ヨナ書は4章までしかなくて、紙ペラで言えば2枚すぐに読めますね。ただですね、ヨナも、エリアとかエリシアとか、負けず劣らず素晴らしい、すごい奇跡的なことをしたんですけども、でも本人のその話を読んでると、どうもなんか本人は、そうではなさそうです。まずヨナに主から言葉がありました。立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。で、ここでですね、普通の預言者だったら、そこに行くんですね。エリアでも、あのアハブ王のとこに行ってこれこれ伝えようと言えば、神さん、あの悪い王様行ったらちょっと捕まって殺されるんじゃないですかとか、そういったことはせず、そのまま行って言われたことはそのまま預言します。エレミアもそうですね。こんなことを、神さん、そんなことを私が言ったら民衆から袋叩きに遭いますよ。いや、でも行きなさいと。で、それで行って実際に袋叩きに遭ったのがエレミアです。普通預言者といえば、そういう神様がこれをやれと言えばその通りにするのが預言者なんですけど、で、このヨナは、ね、ニネベに行って、そして、私の言葉を伝えなさい言うんですけど、しかしヨナはですね、そのニネベの町と逆方向に行くんですね。本当は陸路で東に向かわなきゃいけないのに、でも彼は船で西の方に向かった。自分は神さんの預言者なのに、でも人々に紛れて、人の波に紛れて、人混みに紛れて、そして船に乗って、そして神さんの目から遠く遠く離れようとしたんですけども、でも神様の目はいかに皆さんが人混みの中に紛れようとも、もうピンポイントで探し出すんです。でヨナは、その船に乗り込んで、でそれで、神様の言われたことを、ちょっとそれ嫌だと、そんなニネベの町なんか行きたくないってこと で逆方向に行くんですけども、でも神様はちゃんと見てるんです。その船は嵐に遭うんです。見心と逆方向に行きたいという人はもしかしたらいるかもしれません。あの人のところになんか行きたくないよって言って、でそれで、その人は東京にいるのに、でも大阪の方に行ってしまったりとか、でそこでひどい目に遭うんです。ヨナもそうでした。彼は、船の底でぐっすり眠っていたんですけども、でもある時叩き起こされるんです。船長に、起きて、あなたの神にお願いしなさい、神が私たちに心を止めてくださるかもしれないって。そう、嵐になったから、本当はね、真の預言者、神の預言者だったら真っ先に起きて、それでこの船の人たちのために鳥なしの祈りをして、で波を沈めたまえとか、そういうことを言うはずなんですけども、でも逆ですね。ヨナ、異教徒の船長に叩き起こされて、起きろ、あなたの神に祈れって、異国の神の船長にこんな叱られるんです。でそれで、くじを引こうではないか、この船を災いに導いたのはこの船の中の一体誰なのだ、でくじは一人一人に配られるんです。まず水野さんに配られた、したらくじを引いたら、そのくじは白だった、外れ。恵美さんに渡された、そのくじを見たら白だった、外れ。でそれで順々順と言って、そしてヨナの番になった時に、 夜中引いたくじは当たりだったんですよ。でそれで、この周りの人たちは聞くんですね。あなたの仕事は何か、あなたどこから来たのか、あなたの国は一体どこの民か聞かれるんです。ヨナは正直に答えるんです。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝していますと。でそれで人々は恐れおののくんです。このヨナの神はなんと天、海と陸、天と地を作られた神主を礼拝するものである。でその仕事は何か、羊飼い、いや違う、大工、それも違う、預言者なんです。神の預言者、主を礼拝するもの。皆さんもですね、自分は何か、どうしようもない別に普通の一般人以下の人間だと思って人混みに紛れて、で神様の御心から離れようとするかもしれないんですけど、神様は皆さん一人一人をのその存在価値をしっかりと知っておられるんです。イエス様を主とした人はみんな神の国の民となって、ね、彼はヘブル人、海と陸を作られた天の神主を礼拝するものですと彼は紹介、自己紹介しましたけども、皆さんもその通りなんです。天と地と海とを作られ全てを支配しておられる神主を礼拝するものが皆さんです。そして人々はそれを恐れるんです。で人々は彼に、なんでそんなことしたのかって言うんです。なぜならヨナはその主の御顔を避けてるんだということを、人々になぜか言いふらしていたからなんですね。なんでそんな恐ろしい神から逃げるんだって、異教徒の人たちから、ノンクリスチャンの人たちから逆に怒られるんですよ。でヨナさんは、まあ、人々があなたはどうしたらいいのかって言ったら、人々は、あ、ヨナは、海が沈まるために自分を、この私を投げ込海に投げ込んでください言うんです。でも人々は恐れて、この聖なる人をなんか海に投げ込んだりしたら、もしかしたらもっと災いが、下るんじゃないかって、で彼ら努力するんですね。あの漕ぎ出して陸地に、何とかして救い出そうと。でもますます海が荒れて風が強くなり、そしてますます船が危ない状況になります。もう荷物も全部捨てておりますで彼らは祈るんですね。14節、ああ主よ、ね、神様、それまで知らなかった人が主よと祈るんです。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。でこうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込みました。そうすると海はですね、激しい、波風をやめて静かになりました。大なぎになりました。でしかもですね、魚が、海の巨獣が現れてですね、そのノアが投げ込まれたのを魚が口を開けて飲み込んで、そしてまた海の中にその海の巨獣が沈んでいったんですね。人々は大驚きです。なんか映画とかでよくなんか大航海時代みたいな船が出てきて海の巨獣と戦ったりする映画、皆さん見たことあると思うんですけど、そんなのが現れて人を飲み込んで、そして海の中に沈んでいった。そしたらもうその人おしまいですね。その後のストーリーに出てこないはずです。でもヨナに限っては出てくるんですよ、次のストーリーに。人々はおそらくそれを見聞きしたらますます驚くでしょうね。で主は大きなその魚の、お腹の中で3日3晩、おらせました。ヨナはその魚の腹の中で生きているんです。じゃあちょっと2章を読んでみます。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈って言った。私が苦しみの中から主にお願いすると主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶとあなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と 大波が皆私の上を越えていきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです、と。水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちに衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。主は魚に命じ、ヨナを陸地に吐き出させた。アメン。ヨナのこの素晴らしい祈り、聖書はですね、本当にいろんな祈りがあって、いろいろな場所で書かれているもあるんですけども、この祈りはなんか神殿のそういう聖なる場所で捧げられた祈りでもなく、神殿の庭とか、あるいは高い山々のてっぺんとかで捧げられた祈りでもなく、なんと魚のお腹の中で、海の底で捧げられた祈りです。聖書の中でそんな特殊なシチュエーションで書いてある祈りは非常に珍しいんですが、でもですね、皆さん、例えば皆さんが魚の腹の中にいるような、まあ、きっとそこは居心地が悪いでしょう。臭いし、息苦しいし、ブネブネ、まあ、魚はぬるぬるしてますけれども、とにかくそういう中で彼は祈ったんです。主を思い出したんです。私はあなたの宮の聖なる宮を仰ぎ見たいのです。普通魚の中ので人が叫んでも人は聞こえません。海の底、魚の腹の中ですから。でも主はいかに魚の腹の中にいるような人でもその祈りを聞きつけて、そしてそこから救い出してくださることができるお方です。ヨナは魚の腹に飲み込まれて、そしてなお主を褒めたたえました。主を賛美しました。そして聖なる宮に再び私は礼拝を捧げたい。そしたら主はヨナを救い出して陸地に吐き出させました。そして主はもう一度ヨナに同じ言葉を言うんです。3章2節、立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。でこのニネベという町はですね、あのアッシリア帝国の首都です。足で雪巡るには3日もかかります。この横浜も確かに広いですけれども、まあ、それ以上ですね。この町には12万人以上の人たちがいたと、4章の終わりに書いてあるんです。12万人以上ですね。すごい大きな都市です。でそこで、ヨナは 主から言われた通りの言葉を叫びました。説教しに行きました。でヨナの説教はどんな説教だったか、3章の4節に書いてあります。ヨナは初めその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされる、と言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。でこの4節と5節の間にリバイバルが起きてるんですよ。悔い改めの説教と、そしてそれに対して民衆が心を動かされリバイバルが起きた。それがたったこの4節と5節に書いてあるんです。なんとこのニネベの人たちは もう40日するとニネベは滅ぼされるというたったそれだけの御言葉で悔い改めて、でしかもその悔い改めた方がすごいんです。まず王様の耳に届いたら、王様は立ち上がって王服を脱いで、ボロ布をまとって、そして布告を出しました。7節、人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いと悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。このヨナの説教は、もう40日するとニネベは滅ぼされるっていうもの、たったそれだけでした。たったそれだけで一体人は悔い改めるんですかね。あの東京に行って、もう40日するとあと東京は滅びるなんて、それで東京の人たち悔い改めると思いますか。まあ神さんがなさることはわからないですね。人の目から見ればそんな、伝道方法じゃ無理だと思うかもしれないけど、でも主はそういうふうにヨナにこう言われ、言えって、そしてその通り言った、したら悔い改めたんです。まあきっとこのヨナの噂を聞いていた人々もいたでしょう。この船の船長とかがニネベに来て、でヨナが現れたのに、あんたあの海の巨獣に飲まれたんじゃなかったの。きっと船の人々はこの時多くの人たちに伝えたと思います。あのヨナというものがうちの船に来てなと。でそれで、まあ、やつはもともと寝っ転がってぐうぐう寝てたんだけど、しかしやつはなんと天と地を作られた神、主に仕えるものだ、神の国の民だ。でそれでやつがいるまでは海はすごい、もう俺たちは死を覚悟したけれども、でもやつを海に投げ込んだら、なんとこんなでかい魚が現れてあいつを飲み込んだんだ。そしたら海が大なぎになって、いやもうあの時以来俺は天と地を作られた神、主を信じたね、だからお前も信じた方がいいよって、もしかしたら伝えていたかもしれませんね。でそのヨナが、あの死んだと思っていたヨナが、もうストーリー上ではもう死んだにカテゴライズされているはずの魚に飲み込まれた人が、なんと歩き回っていて、もうきっとね魚漬けにされてたから体魚臭かったかもしれません。なんかちょっと胃液で溶かされていたのかもしれません。とにかくそんななりで、もう40日すればニネベは滅びる、きっとその噂は瞬く間に広がったかもしれませんね。しかしこのヨナの説教によって王様は悔い改めました。断食を布告しました。しかもですね、あの人も家畜も荒布を身にまとえというんですね。なんか最近のワンちゃんはこんな服を着てるワンちゃんもいますけども、そんなワンちゃんに限らず家畜も、ですから牛もヤギも荒布の王様の命令だってことでまとわされたんでしょうかね。まあ、まとえって言われてるからには実際まとって、そして彼らも断食したんでしょう。家畜も牛もヤギも。で、まあ、神さんの律法からすれば人に断食を勧める箇所はあるんですが、しかし家畜も断食しなさいとまでそういう律法はないんですけども、まあユダヤ人から見ればちょっとトンチンカンだったかもしれませんが、しかし神様はそれを良しとされたんですよ。獣にまで断食を布告して実際に行わされた箇所はもう聖書ではこの箇所だけです。神様は人々が悔い改めて何とかして立ち返る努力をしているのをご覧になって、そして下そうとしておられた災いを思い直されました。大リバイバルじゃないですか。もうイザヤよりも素晴らしいことをしたんじゃないですかね、このヨナ。だって異国の地に行って12万人もの人たちにわずか40日で全員を悔い改めに導いてしまって、で 火が下るかもしれない、その災いを12万人以上の命を救ったんですから、ヨナもう聖書の中でも、まあ、偉大な預言者の指に入るでしょうけれども、でヨナはじゃあその人々が悔い改めたのを見たらどういうふうに反応したか。ヨナはですね、主よ、こんな恥ずかしめを受けるんだったら私を殺してください、私は生きているより死んでいた方がマシですと、でヨナは言うんですよ。なんで素晴らしいことしたじゃないですかねって、まあ、皆さん思うかもしれないんですが、まあ、しかし彼の時代の事情を考えれば、まあ、それもちょっと納得もいくところがあります。ヨナが行ったところはニネベという大都市のでした、アッシリアという異教徒の国の首都がこのニネベです。このアミタイの子ヨナの話はヨナ書だけでなくてですね、第二列王記にも出てきます。第二列王記の14章の23節から、27節までをちょっと読んでみましょうか。第二列王記の14章の23節からユダの王アシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテフヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。でここで聖書を通読した方、列王記を通読された方はあれって思うかもしれないんですが、このヤロブアム悪い王様です。だいたい良い王様の時は栄えて、悪い王様、神様から離れた王様の世代はだいたい敵から攻められて、災い続きのはずなんですが、しかしこのヤロブアムに限ってはなぜか逆なんですね。イスラエルに罪を犯させたんですけれども、でも、イスラエルの領土を回復させるんですね。25節、彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべ、まあ、預言者ヨナの言った通りだったというんですが、なんで悪い王様の時なのに主はイスラエルを回復したか。それは主が憐れみを施されたからです。26節に、主はイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者がいなかった。主が本当に憐れみをかけたからです。だからあえてそのイスラエルが悪い状況にさらに陥るのを防ぐために預言者を使わせて救おうとされたんです。結局このヤロブアム2世の世代から30年後にこのイスラエルは滅びてしまうんです。30年後です、このヤロブアム2世の後。でも主は27節に書いてある通り、イスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。主はイスラエルを惜しまれたんです。主はニネベの町を惜しまれました。そして悔い改めに導こうとして、ニネベは悔い改めた。そしたらニネベは滅ぼされずに済んだ。イスラエルはどうだったか。イスラエルはですね、このヤロブアムの後30年後アッシリアによって滅ぼされます。イスラエルの首都サマリアはこのアッシリアによって陥落するんですけども、しかしそのアッシリアの首都はどこだったか。ニネベです。 ニネベといえばヨナが30年前に行って悔い改めを解いて、そして救われた町です。その30年後、そのアッシリアの軍隊によってイスラエルは滅ぼされてしまったんです。なぜならイスラエルは悔い改めなかったからです。ヨナの予言によってもなお憐れみが示された。で、その憐れみの期間にイスラエルは悔い改めていればよかったものを悔い改めていなかった。本当に皮肉です。ニネベの町はヨナの説教によって悔い改めた異教徒たちです。本来神様の救いからはまだその時は外れている異邦人だったんですけども、でも悔い改めて、そして助かった。しかしこのイスラエルの民、神様が特別に目を注がれて愛されたイスラエルだったんですけども、でも悔い改めなかったから悔い改めた異邦人によって滅ぼされてしまったんです。ヨナが30年前このニネベの町に行かなければ、もしかしたらこの陥落は防げたんでしょうか。いや、きっと防げなかったですね。主は悔い改める異国の民を救います。しかしいかにイスラエルの血筋があろうとも悔い改めない民は滅ぼされるんです。ヨナは嫌がりました。私はあんな国が悔い改めるなんてもう嫌だ、私を殺してくださいっていう気持ちも、まあ、ちょっとはお分かりいただけたかもしれません。このヨナの説教によってこの国は悔い改めて、ヨナは激怒しました。ヨナのヨナ記の4章2節に、主に乗っていた、ああしよう、私がまだ国にいた時このことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は情け深く憐れみ深い神なんです。主は情け深く憐れみ深いんです。怒るに遅く恵み豊か で、神様はそんなヨナを死なせることはせずに、神様は一本のトウゴマを生えさせてですね、まあ、ツル性の植物で成長が早い植物なんですが、トウゴマを生えさせて、でヨナに日陰になるようにされました。でヨナはこのトウゴマの木を非常に喜びました。でしかしですね、翌日神様は一匹の虫に命じます。おい虫、行ってあのヨナの日陰になっているトウゴマを噛んで枯らせよ。で虫は入っていって、でそれでトウゴマの木に行って噛みました。したらトウゴマの木は枯れてしまって、でしかも神様は太陽に命じて、おいヨナの上に照りつけろって言って、で東風にも命じて、おい東風、あのヨナに吹きつけてヨナを困らせろと。でそれでヨナはもう日にカンカン照りにされるわ、トウゴマは枯れるわ、風に吹かれるわで、もう彼はぐったりになってしまいました。彼は言いました、八節の後半、ヨナ彼は衰え果て自分の死を願っていった、私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神様は仰せられるんです。このトウガモのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った、私が死ぬほど怒るのは当然ではないですか。主は言われます、あなたは自分で骨折らず育てもせず一夜で生えて一夜で滅びたこのトウガモを惜しんでる、まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないで入れようか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。私たちは思います、 あんな奴のところに行って御言葉を述べ伝えたくないよ思うような嫌な人はいるかもしれませんけれども、しかし神さんは全ての人に救われてほしいんです。右も左もわきまえない人、そういう人たちは神さんから見れば惜しいんです。ヨナは自分の手で、ね、水をやったり種をまいたりしなかったトウゴマが枯れたことで怒りました。なぜならそのトウゴマはヨナにとって良いことをしてくれたからです。私たちも何かとですね、自分に良くしてくれる人を惜しむんですけども、でそれでニネベの顔も知らない12万人になって滅んじゃい、そういうふうに思うかもしれないんですが、しかし主は全ての人をあまねくご覧になっておられ、全ての人の状況、全ての人の生い立ち、彼らが右も左もわからない様も知っておられて、そして惜しまれ、そしてヨナを使わしたんです。主はそのことをヨナに伝えたかったんですね。非常にこのヨナという預言者、一見するとですね、なんかヨナ書を読んでるとコメディを読んでるかのような気もたまに起こるんですけども、でも、彼がしたことは本当に偉大なことでした。そして、このヨナ書を読んでるとですね、このヨナという一人物を中心に世界が振り回されてるんですよ。はじめはヨナ一人のために船全員の人たちが振り回されました。また、この彼はニネベの12万人を振り回し、最後には太陽とか東風とか虫とかトウガマとかを振り回しました。神様の目は神様を知る一人の人に目が注がれて、彼を中心に世界があたかも回ってるかのように世の中の方を動かすんですね。世の中の方が神の民のゆえに、だからこのヨナがニネベの町に一歩踏み入れなかったら、この滅びの40日というカウントダウンは起きなかったんです。ヨナが預言者として整えられるまで神様は待っておられたんです。今皆さんもこの日本という国に使わされております。日本という国、あまりいけすかないかもしれません。政策やまたしてきたこと、地震が起きてしまって多くの災いが今もたらされております。皆さんはこの国に生まれたからにはしっかりとどまって、そしてヨナのように悔い改めの祈りを促して、そして御言葉を述べ伝えていればいいんです。この日本という国滅んじゃっていて、でそれで遠くの国でなんか、ね、トゴマから眺めて日本どうなるかなってやってると、主はそこの遠側の木を枯らすんです。東風を送られて、そして再び鳥なしの祈りをしなさいと戻されるんです。どうか皆さん、この日本という国、あるいは皆さんが使わされている職場、あるいは学校、そういうところにおいてそこの鳥なしとして祈ってください。そしたら主は皆さんをしっかりとそこの預言者として、ヨナとして立ててくださいます。今この時代、イエス・キリストを通して与えられている印はヨナの印だけです。三日三晩彼は魚の腹にいました。地の底に下りました。そこで魚の腹の底、そこから祈りを捧げて、そして生まれ変わりました。皆さんもどうかこのヨナのように復活してください。皆さん、イエス様という三日三晩地の底ハデスに下ったイエス様に会って復活することができるんです。皆さんはヨナのように復活した上で、そして復活したらしっかりと皆さんの語るべき言葉を語ってください。主から与えられているミッションをどうか果たしてください。そして主にあって豊かに用いられて、このヨナのようにたくさん豊かに用いられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にヨナは私たちのように立派な預言者ではありませんでした。でもしっかりと主によって取り扱われて、こうして立派な働きをしました。彼の目から見れば自分は なんだか大した働きをしてないどころか、イスラエルの災いのために用いられてしまったと思ったかもしれませんが、しかし主がこうしなさいと言われたことをするのであれば、私たちもまたあなたの預言者として世のように用いられることができます。ヨナはそのことをあまり嬉しく受け止めませんでしたけども、しかし本当に私たちもヨナのように、物事の状況は分かりません。このニネベの12万人の右も左も分からない人々の様を知ることはありませんけども、しかし主よ、あなたは全ての人をご存知であり、その様を知っておられて、そして憐れみ深く恵み深く、人々が悔い改めて神の道へと立ち返るのを願っておられる主です。どうか私たちもその主のために整えられて用いられる器でありますように。皆さんどうかこの一人一人があなたによって整えられるようになりますように。イエス様が御霊を使わして一人一人の上に知恵と啓示の霊、癒しの霊、勝利の霊、喜び、平安、安息の霊を与えてくださいますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。